6、普通の語り口調と律文的抽象化を果たした文体とどちらが良いか定まらない場合も珍しくない。肩寄せてどこまで行きます二人して、いつかは一人歩むあなたよ。肩寄せてどこまで行きます二人して、いつかは一人歩むあなたよ。全くもって語り口調の歌である。散漫ではあるものの、その感慨は文体と融和して、不自然なところはどこにもない。しかし肩寄せてどこまで行きます二人して、では日常の語り口調の範疇から一歩も逃れず、したがって結晶化されべき詩的表現には乏しいように思われる。そこで意味はそのままに言葉の助し方を模索し、肩寄せてどこまで行こうか二人して、いつかまた一人君は旅立つ、などと考えるも、はじめの率直な考えよりもかえって理屈っぽくなってしまい、市場性においては後退現象を引き起こした。それを逃れようとして、肩寄せて歩いていきます君と僕、羽ばたく時の予感込めながら、つまりは率直な語り口調に鳥のイメージを込めるくらいの、しかし理屈や着想の前面に現れない嫌味のない歌へとようやくたどり着いた。しかしその後、羽ばたく時の予感込めながらはちとルーズすぎるのではないかと思い直し、肩幅に歩むリズムも僕たちのいつか違える時は来るかも、など古歌の文語体の傾向を幾分か取り入れてみれば、なんとなくわかめくような錯覚にとらわれて、私はつかの間はしゃぐほどの醜態へと陥ってしまったのである。さらにその後、僕たちのなどの無頓着の現代文的な説明書きが甚だ興を削ぐので、肩幅に歩むリズムも微笑みもいつか違える時は来るかも、へとたどり着いた。しかし読み返してみると、少しも二人の違える時の来るという考えが心に響いてこない。つまりはレトリックのみの虚言へと落ちぶれてしまったらしい。それで初めの語り口調と後から生まれた若的な表現との折り合いをつけて、肩幅に歩むリズムも微笑みもいつか違えて君は旅立つ、へと放着した。果たして以前の肩寄せて歩いていきます君と僕、羽ばたく時の予感込めながらに対して、心情に対して、どちらの方が誠なのか、どちらが詩的表現としてまだしも結構なのか、私には今もってよくわからない。ただ読み返せば読み返すほど、予感込めながらの率直さに惹かれてしまうのは、この歌の遂行の失敗を意味することにはなるのだけれども、7、僕にもねえ、日だまりくらいの幼さがあったはずだね、汗たアルバム。僕にもねえ、日だまりくらいの幼さがあったはずだね、汗たアルバム。幼びの喜びに満ちたアルバムも色あせて、年月の果ての心の悲しみを慨嘆する歌を、幼さと戯れるような言葉つきで記すのはいいとしても、僕にもねえ、日だまりくらいの幼さがあったはずだねえはちと甘えすぎである。そう思って語り口調を改変し、僕にもいつか日だまりくらいの優しさがあったはずだね、汗たアルバムとして、僕にもいつかと わずかに客体に眺めてみれば、まだ物足りず。日だまりくらいの優しさに対して、より枯れはめく思いを込めようと思い立ち。いつかの僕、日だまりみたいな優しさもあったのでしょうか。胃腸を散ります。通してみたものの、非常に理屈っぽくなってしまった。特に優しさもあったのでしょうか。とわずかに引いたため、あったはずなのに、という思いは遠ざかり、僕にもいつかを、いつかの僕と客体視したために、主観的なつぶやきが中途半端に主観から乖離して、市場にマイナスに作用しているためらしい。このような場合、中途半端に直情に寄り添った立場を離れ、写実的傾向のうちに主観を宿した方がうまくいくのではないかと思い直した。幼日の日だまり公園のはしゃぎ声、あの日みたいな胃腸を散ります。しかし、日だまりの公園にはしゃぎ声がして胃腸が散る。というのは、焦点の定まらない文脈である。つまりは、構図とピントにブレがあり、読み手に何をこそ伝えたいのか、そこがはっきりしていない。ただ、自分の思いついたイメージを箇条書きに述べたようなもの、つまりは、サークル単価お得意の構図であるから、大いに推敲の余地があるわけだ。幼日の胃腸広場のはしゃぎ声、あの日みたいな風に散ります。とすれば、公園の胃腸が散ります。がメインで、私の幼かった頃のようなはしゃぎ声がする、がその舞台となって構図が定まるように思われた。だが、風に散ります。は当たり前すぎて、血と興ざめを引き起こすようだ。そう思って、幼日の胃腸広場のはしゃぎ声、あの日みたいな風の戯れ、と変更してみたが、まだしもしっくりこず、下の句をどうしたらよいものか、散々に思い悩む週末を迎えた。順番に挙げてみるだけでも、忘れたくない回り道かも、あの日の午後の回り道かも、あの日見た夢思い出させて、思い出された仕事帰りよ。せっかく構図の定まりかけたはずだったのに、いずれも、あの日みたいな風の戯れより大いに後退して、くどくどした説明書きへと陥ってしまったようだ。今考えると、胃腸広場という言葉を使い始めてから、歌の全体的傾向が、胃腸が散るではなく、実は、子らのはしゃぎ声にこそピントを定める方向に舵を切っているのを無意識に感じ取って、風が戯れる、など、胃腸にスポットを当てた表現ではなく、あの日を忘れたくない、というような、はしゃぎ声に対する思いへとシフトさせようとしているものの、うまくいかずに、あれこれと反問しているというのが、この改編の失策につながっているらしい。ようやく、幼日の胃腸広場のはしゃぎ声、忘れたくない、今日は回り道。となった。これにより、胃腸散ります、は大いに背景に埋没し、秋の広場の忘れたくないはしゃぎ声、にスポットを定めたわけだ。しかし、結句がどうも落ち着かず、今日は日曜日、午後のお休み日、などとさまよって、幼日の胃腸広場のはしゃぎ声、忘れたくない今日のお休み日、へとたどり着いた。しかし、日の三つ込められているところからも、全体がその日に対して、やけにくどくどしくなってしまったらしい。これは朗読してからようやく気がついて、また悩み抜いた挙句に、ようやく、 幼びの銀杏広場のはしゃぎ声、忘れたくない、今日は遠回り。という、一見、無難な発想へと落ち着いた。これは、今日は回り道、と同じ発想だが、回り道では状況を説明した傾向が強いものの、遠回りなら、より主体的に活動したという動作的傾向が強まるため、市場が生きてくるように思われたからである。つまり、回り道では、迂回すべき道を示しただけで、回り道をしようという表現にしても、それを間接的に主観へと置き換えたものに過ぎないが、遠回りは遠くを回るという自らの行為、すなわち主観により近く、そのため、あの頃のはしゃぎ声を忘れたくないという主観と寄り添って、全体に市場の保たれた歌となっているように思われる。つまりは例の主観なんだか説明なんだか感想なんだかニュースなんだかよくわからないようなサークル言語のちぐはぐな表現には陥らずに済んだのではないだろうか。8. お腹すいた犬の尻尾のわびしさを蹴りつけにして誰のうさばらし。お腹すいた犬の尻尾のわびしさを蹴りつけにして誰のうさばらし。このような書稿が比較的整っているのは、表すべきイメージが明確に定まっているため、ブレが起こらないためかと思われる。そうであるならば、あらゆる歌をものするに際しても、明確な構造を定めてより、初めて歌い出さなければ、私は怠惰の落書きを後になってからひたすら改変する煩わしさから逃れられず、巧みな和歌など到底歌いようがないのではないか、そんな思いさえしてくるくらいである。ただし、初めの客観的な描写をすぐに主観へと置き換えたがるのは、いまだにこの作者が安逸な直情主義を捨てられないためなのであろうか。すなわち、人を恋しさ、隠しきれない野良犬を蹴りつけにして誰のうさばらし。と、誰のうさばらしに蹴られた犬が人を慕った犬であったという対比へとデフォルメを強めた結果、はじめのわびしさをより大いに主観主義を邁進し、そのためついに、寂しさに尻尾丸めた犬っころ、蹴りつけにして何のうさばらし。へとまとめられることとなった。もちろん、主観主義が悪いわけではなく、主体、客体、その狭間のさまざまな物仕方すべてには、それぞれの良し悪しが存在し、うまい表現も、まずい表現もあり得ることは、改めて言うまでもない。ただ、初めのものよりも、幾分、甘ったるい作品に仕上がっていることは、逃れられない事実である。ただし、これと同種の、括弧、ほぼ同一の歌が後ろにあるために、そちらは、より客体的にものして、この二つを、パラレルの歌とすることとした。その歌は、お腹空かせて、すり寄る犬の痩せ腹を、蹴りつけにして、誰のうさばらし。であるがあまりにも類似性が強いため、ついにはこの後の歌を採用し、寂しさにの歌は甘ったるいがゆえに破棄することと相なったのである。ここでは客観主義が勝利を収めたようだ。9. 唇の触れてこぼれる余韻さえ、木枯らしと散る何のうずきよ。唇の触れてこぼれる余韻さえ、木枯らしと散る何のうずきよ。甚だしく独りよがりで、唇の触れてこぼれる余韻、なるもの、何を表現したものか。おそらくは、唇が触れ合って引き離された後の余韻という意味であろうか。 次の木枯らしと散るは比喩であり、そのような触れ合う人との恋が散った後に何のうずきが残るという歌らしい。それはそれ、いにしえの和歌帳を導入して体裁だけは整えられているが、読み返せば読み返すほどに嘘くさく、到底失恋した人のうずく思いなど伝わってこないこと、ほとんど殺風景と言っていいくらいである。その理由は、おそらくは文脈が説明的な叙し方を逃れていないためかと思われる。すなわち理屈、あるいは散文的なニュースである。唇が触れ合ってこぼれた頃の余韻さえも、木枯らしのように散り去って残る何のうずきよ。何のうずきを生み出した着想を順番に説明しているばかりで、余韻さえこぼれて戻らぬ唇のなど、スポットへ思いを修練させ、あるいは統治を行うなど、語り口調が心情に作用するための効果的な言い回しにはなっていないため、散文の解説を聞かされる趣が初稿を覆い尽くしている。要するに、この着想はより主観的に物した方が良さそうだと考えて、唇の触れ合う頃のぬくもりを木枯らしと散る何のうずきよなどを物してみるも、安易にぬくもりよなどと直情を込めたために、抽象性、象徴性に勝る古文調と噛み合わなくなり、君の指先、触れ合う頃のぬくもりを落ち葉散らして何のうずきよ。ついには古文でも現代文でも何でもないめちゃくちゃの落書きへと陥ってしまった。けれども、ここがターニングポイントとなり、ようやく現代的な語りかけによって考えをまとめようと思い直し、あなた色の唇みたいなエピソード、カラスウリ見てた心をうずくよとすることとしたのである。しかし、カラスウリを見ていた心がうずくというのは、やはり説明的傾向に勝っているようだ。そこで、あなた色、唇みたいなカラスウリ、ぼんやり見てます、酔いのエピソード、と改変するが、あなた色の唇みたいなカラスウリをぼんやり見ています、と、その場に語りかけた様相が極めて強いものを、急に抽象的に突き放しにかかる、酔いのエピソードは、かえって非常にそぐわない。そうであるならば、下の句を、風が変わり目に吹けば、カラスウリは揺れ、それはまるで心に揺れる、あなたの唇の面影のようだ、といった意味に、主観と実写を混合させて、全体のバランスをとって、あなたみたい、唇色したカラスウリ、心に揺れる風の変わり目、としたらどうかと思うに至った。以上。これらの推考は別に難航を重ねたものを抜き出したものではない。落書きに残された書稿から順番に9つを抜き出しただけのことである。つまりこれらの短歌は、2010年のある春の日に酒に酔いながら、おそらくは30分もかけずにキーボードに打ち込んだものを、2011年の秋になって改編をした時のプロセスを、初稿1日分だけ書き記してみたに過ぎないのだ。つまりは、このような精神をすり減らす、くどくどしい推考に推考を重ねて、ようやくわずかな作品に仕上がったというのが、エチュードと題された短歌群の全体像である。上の例では、まだしも9つのうち7つは最終稿に採用されているが、これはむしろ、開始部分ならではの例外で、怠惰の落書きのおそらく半数以上は、推考を待つでもなく、一読するなり、破棄せざるを得ないほどの代物であった。 つまりは歌い方などまるでわきまえていないのに、思い立つなりその場で一筆書きを連ねたのが2010年の歌の実際であったのだ。その遺棄された例としては、例えば初稿の落書きの開いたところから順に列挙しただけでも、泣き寝してあらぬ仕草をほととぎす、慰めみたいな歌に満たせよ。陳腐の題材を陳腐に読んで、しかも上の句の甚だ意味不明瞭な手の施しようのない一鷹である。あるいは秋影を夜ごと見にしむ夢にさえ、恋しき人を今は浮かべつ。秋の寂しい夢にさえ恋人は出てこない、くらいの陳腐の題材をストレートに表現するならまだしも、中途半端な古歌を猿真似して、しかも今は浮かべず、などというバカバカしいへりくつに陥った、つまりは言葉をこね回しただけの鷹である。さらには、答えてはくれぬの腹を赤赤と、染め散りやまぬもみじになりけり、失笑を誘う古歌の猿真似に加え、答えてはくれぬの腹、などといった段階世代の下劣なダジャレを取り入れて、青ざめた裏なりの失策を誘う鷹まで横たわっている不始末だ。そうかと思えば、お話をしてくださったこたつ部屋、温かなのは心でしたっけ。語り口調はまだ自然なものの、あまりにも散漫、ルーズ、ほとんど私文にして、残すべき価値もないその場の考えを書き記しただけのものも多い。もっとも、このような作品は、おしなべて、この作者の傾向であり、本質であるには違いなく、そう蔑むものでもないが、それにしても、もう、ひとひねりくらいなければ、私文になど、なりっこないことは明らかだ。このような過ちは、けれども、素直に笑って済ませられる失態である。この時期に最も多いのは、古語調とも、古歌のモノマネともなりきれない、言葉をもてあそんだだけのいびつな貝殻が、貝塚を埋め尽くして転がっている不始末で、前に挙げたのもその例であるが、さらに一例を挙げれば、せせらぎを隠し草陰隠れともす、雪人忍べ、風の蛍よ。せせらぎを隠し草陰隠れともす、雪人忍べ、風の蛍よ。のような、ほとんどわけのわからない鷹が、ところせますと、行間を連ねているのは情けない。これに罰をつけるのさえ、涙ながらの手作業であった。特に夏ごろになると、この手の言いこなしを探求して、一層不可解に陥るものが多くなり、それと同時に、精神的に下方変異したものが目立ち始める。これは、同時期の精神の状態を示したものとはいえ、マンネリズムじみた堆積平野をとぼとぼ歩くくらいの同一思考のオンパレードだ。そのような変な言い回しの下方変異の歌の例をいくつか挙げるなら、一言の愛を求めて一切りの悲しみ知らぬ城の石垣、雨だれの霧雨やむと降るとなく、終わり間近のあじさいしずくよ、かたつむりのどか潤す雨粒の落とし心を思う我が身よ、どんなにも叫び声して答えなく、真っ暗闇のみ夜ごとを迫るを、だらしないとお叱り受けてなおつらく、自らを処せぬ己へわびしき、など、枚挙にいとまない。もちろん、すべて却下されたが、父ちゃん情けなくって、涙が出てくるくらいの不甲斐なさである。まとめ。私は、俳句よりも短歌の方が、自由に述べられる幅の分だけ、 たやすく詩的表現に結晶化される詩文形式であるように錯覚していたけれども、それは違っていた。詩文を詩文として結晶化させるには、その表現を動かない状態にまで至らしめる、つまり絶対的に最適な表現へと至らしめる必要があるのだが、言葉の動く幅も全体の構図も文脈も俳句よりも短歌の方がはるかに大きく、つまりは冗長であるがゆえに、それを類まれなる結晶へと至らしめるための作業には大いなる困難が伴うものらしい。エチュード以前の作品もそうであるが、少なくとも自らが完成したと考えるまでの遂行の工程があまりにも繁琐な手続きを要するのは、つまりは初めに示した例のように改訂に改訂を重ねてようやくたどり着くようなありさまであるのは、この作者がいまだ和歌の形式におけるもの仕方について十分こなれていない証拠である。おそらくこの作者は自らの落書きに専念するではなく、古典の取り込み作業にこそ邁進すべき位置に呆然と立ち尽くしているのではないだろうか。今こそそのような己を認識し、取り込み作業にこそ全力を傾けるべきではないだろうか。このことだけが、およそエチュードに含まれる作品群を眺めた時の唯一の考えである。問題はこの人物の惰弱を極め、怠け心に生きがいを見出すほどの精神で、果たしてこの人物の歌に将来性あるやなしや、甚だ疑問とせざるを得ない状況ではある。終わり。